はようございます。今日の読んだ箇所は長いと思いましたか？それだったらメッセージもとてもとんでもない長いと心配している人いるかもしれないけれども、まあノートは実は普通よりちょっと長いですけれども、長いすぎるならないように注意します。まあ、どうしてこんなに長い箇所を読んだかとか不思議に思っているでしょう。まあ、理由はあるんですね。私は最近、まあ、前からも考えてたけど、この聖書の勉強のやり方とか、また話し方ですけどね、短い箇所は詳しくすることは大事です。そしてメッセージはよく10節か12節ぐらいで、また短い時には2節だけで勉強することあるんですけどね。それで細かくできるんだけど、聖書は実際に書かれてる時にピリピ人でしたらね、ピリピ人たちはやっぱりその手紙全部読んで考えてるでしょ、全体的に。だから私たちは聖書どういうふうに全体的にも、まあ、それぞれの手紙でね、全体的にどういうふうに見えるか考えるか、全体のメッセージは私は本当に掴んでるかどうかということをずっと心配してきましたね。まあ、それは細かく次々整理でやればそうなるはずですけれども、でもまとめて全体的に見るべきもとあるんでね。じゃあどういうふうにそういうことをするかっていうことでね、ずっと悩みましたね。昔からこういう悩みがありました。例えば昔、愛知県に豊橋市に住みながら、1分に人の働き一つのメッセージ全部やろうと思っててやったんですけれども、長いですね。28章ありますね。やっぱり失敗に終わったね。日本語の力は足らないし、また全部見えられない。だけどまあピリピぐらいだったらできるか、まあ少なくともピリピの2章だけでできるか。でも方法は何ですか？まあこういうことを考えた最近でね、聖書ピリピは大きな絵みたいですか、学科の書いたでっかいすごく大きな絵があるんですね。皆さんに配った小さいプリントですが、実際には裏表に2つの絵がありますね。まあ、両方アメリカの学科書いたものですけれども、そしてこの絵は本当にでっかいですね。これは違うんですね。もう一枚は誰か、ないですね。すみません。はい。こっち の2番に書いてる絵はですね、これは大きさは3メーター以上の幅があります。想像してくださいね。ここにあれば、だいたいこういうカーベル全体は撮ってるの絵ですよ。そのでっかい絵があるんですね。また、1番の方の絵も、これも2メーターぐらいですね。これもでっかいです。そしてそのでっかい絵はどういうふうに見ればいいか。それは聖書の見方と似てると思いますね。そういうことについて今日一緒に考えたいですね。私は美術の専門全然ではない。そしてこういうテーマを話すのは、金沢教会で話すのは恥ずかしいですね。美大の卒業生は3人いますかとか、だから恥ずかしいです。でも今見せた絵の2つ、プリント持っているのは両方炙る絵ですね。そしてそれの絵の描き方、見方とか、聖書見方と似ていること間違いないある。そしてそれで私はインターネットでちょっと勉強しました。美大に入る希望はないですけれども、その油絵のどういうふうに書いてるか簡単にインターネットで調べたんですね。後で他の方に聞けばいいですけれども、まあ一つ、まず今日は6個の要点がありますけど、第一には油絵にはまあ、英語で言えば、レイヤーがあるんです。日本語で言えば、層があるんです。そすなわち、重ねて、まあ、重ね塗るをしますね。後ろのペンキが当てて、そして、だんだん出てくるんでね。そういうレイヤーがあるんです。それは、やっぱり聖書を勉強するときに同じことあるんでね。ピリピの、少しずつ書いたということより、フィリピンの背景があるんです。 結局どういうふうにできたかと、フィリピンの教会はどういう町だったか、フィリピンの町はどうだったかとか、そういうテーマがある程度話さなければ全体見えない。でも問題ある。そういうことに興味ある人は少ない。なんとなく A と同じですね。誰か A を見てて、あ、こういう A は立派にペンキは重ねて塗ってるんだねっていうふうに言う人誰もいません。専門家だったらそういうふうに見るかもしれないね。あ、これは素晴らしい、その後ろはこういう色で、そしてその上にこの色で、これでだんだんできた A でとか、専門家は分かるんだけど、一般の人そういうふうに A 見えない。また一般の人は聖書そういうふうに見えない。だから長いフィリピンの町の状況とか、そういう町のことは詳しく話せばみんな、つまらないな、今日歴史の勉強みたいだな、だけどある程度言わないとダメです。どうすればいいか、まあ、私の考え方、いろんな考え方あるんだけど、こういう考え方ですね。その本、そのフィリピンの読みながら見えることの中で背景に関係あることあれば、それ話すべきです。ある他の歴史の本出してて、そういういっぱい引用するより、背景あるから、そのペンキ、A のペンキと同じように見えるはずですよ。そしてそれは簡単に、ペリピの手紙について言えば、何のこと見えるか、いくつかのこと言いますね。まず、ペリピ人への手紙と言うんだけど、でも基本的にはフィリピンにあった教会への手紙だね。だから一番大きな背景というのは、フィリピンで教会できた。単純でね。その働きの16章の中でそれを読めば分かるんだね。町の外で女の方に出会ったポールは伝道したんだね。そしてそれはヨーロッパで初めて救われた人たちだったかな。そしてバプテスムを受けたその家にもいてたとか、まあ街道がない町かもしれないで、外で礼拝してるからね。だけど他にも事件があったんだね。そしてポールは牢屋にいられた。人の働き16章だけど奇跡当てて出られたんですね。まあ出られたということより自由になってて、それでそういう牢屋の番人だね、イエス様を信じるようになる。主イエスクリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというパウロの有名な言葉ありますね。それは後ろにある教会があるということだね。そして全体はフィリピは教会への手紙だね、うん、まあローマの町でしたけどね。ローマの試験も市民権の持っている人たちいましたから、ローマ人は間違いない多い。グリシャ人も多かったです。グリシャの文化もある程度見えるのでね、自己中心になりやすいということもあるのでね。今読んだ箇所の中で、3節に書いてるでしょ。自己中心な心で何もしないとかね。コリントの人への手紙と似てる。コリントのもうグリシャですね、グリシャの文化。そしてその中で、結局、主からの賜物もらってるんだけど、自分のため使われたってことあるのね。それはギリシャの南にあるコリントですけれども、北部にあるこのフィリピとか、同じような考え方もかなりあるのね。偉くなりたいとか、ようなこと、まず世界どこでもあることですけれども、まあギリシャに特にあったかなと思う。もう一つは、フィリピの手紙の中にも出てくるのは、まあ、その教会のいろんな民族いるから問題になるんだね。今日の箇所の中でそれもちょっと見えるね。教会の位置を保ちなさいと書いてある2節でしょ。どうして位置がないか、まあ、もしかしたらユダヤ系の人いる、グリシャ系の人いる、またローマの元兵隊の人もいる。それぞれの考えがあるから、それぞれの経験違うから一緒にするのは難しいですね。ということで、やっぱり問題ある。また、三章を読めば、教会の中でもう一つの問題は、ユダヤ人の間違いの教えがあるんだね。そういうことあります。そして、まあ、 それでポールの証もあります。ユダヤ人の影響も多いということがあるので、問題ある教会。そして他に見えるのは、背景で見えることは迫害がある。迫害でね、この手紙全体の後ろにある絵の後ろに書いてるペンキみたいのは迫害というテーマだね。最初からそういうことをここでも書いてありますね。パウロは牢屋にいられたことあった、ピリピで。また今はこの手紙書いてる時には彼はローマの、牢屋じゃないだけど、ローマで逮捕されているので自由がそんなにない。だからそういう迫害がある。そしてピリピ人たちも迫害を受けているということだね。だからこの中で喜びの祭とかいろんな喜びのテーマが大きいだけど、迫害がありながらそういう絵があるんだね。絵として考えなさいよ。後ろには迫害のこと、暗いことあるんだけど、その絵の表面には喜びがある、そのようなことですね。そしてもう一つ、この背景と言えることは一つだけにしますけど、その奴隷制度があるんですね。奴隷がいるんです。一章一節見れば、この主のしもべであるパウロとテモテからと書いてるのね。そして二章の中でイエス様ご自身はこのしもべになってて、イザヤ書に予言されてる意味でしょうけどな、その試練、十字架のあがない苦しみの受ける、それほど主に従って主のしもべ、奴隷みたいなことあった、でも自由にしました。そういうことが大きく後ろにあります。そういうことをいっぱい話しすぎるだったら、今日のメッセージイントロダクションは長いねというふうになってしまう。すいませんね。だけどでっかい絵があれば後ろには書いてることは多いですよ、見えなくても。じゃあ第2に行きましょう。大きな絵を見るときには何を見ればいいか、こういうことじゃないかな。色と光の関係、暗いところと明るいところどこにあるか、そういうふうに本当に聖書を広く読めますよ。日章は全部そういうふうに読めば素晴らしい。この日章の中でどういうところは明るいか、どういうところ暗いか、そういうリストアップすれば大体全部見えてくるんですよ。じゃあどういうことあるでしょうか、一緒に考えたいだな。いろいろありますけど、私に目立つのは一つは、今日の絵は私の説明してないでね、ちょっと説明しましょうかね。でっかいということばかり言ってるんだけど、この絵の中でどういう暗いところと明るいところあるかとかちょっと見ますかね。その聖書の中で見る前にはね、一番の方ですね。この絵は実はこの両方ともはアメリカのハッツン・リバー・ハの画家の絵です。聞いてございますか。有名でしょ、ハッツン・リバーは。ハッツン・リバー・ハの画家のは有名ではないかもしれませんけどね。結局彼らは1850年とかその時代の中で、自然のことは大事にして、信仰を持ちながら、結局自然として神様の偉大さは見ましょうというかね、そういうふうに絵を描いた。そして一番に描いている絵はコールという人でね、石炭とコールと同じ発音だけど、綴りは違いますね。1836年にこの絵を描いたんだね。これは実際にはマサチューセッツ州にあるコネティカット側のあるところの不思議の流れのところが絵の元になったんだね。そして暗い部分あると明るい部分あるね。嵐の後です。そういうふうに絵見えるね。嵐の中後で明るくに来るということだね。そういうことあります。そして2番の絵だね。この絵は簡単に言えば、これは南米のいくつかのところをまとめて描いている絵です。これ描いている人の名前は覚えやすいね。チューチ、教会という翻訳すれば、チューチという学科ですね。これはちょっと後ですね。アンディ山の中で川がある。また山があってて、そして後ろにあるその白いの山は、そのエクアドルという国の一番でっかい山のことらしいですね。そしてこの中では暗いところと明るいところあるんだね。空は明るいですけれども、でも全体 2番の絵見ててね、明るい絵と思いますか？それとか暗いですか？どちらを思いますか？私はちょっと暗いなと思いますね。 空は綺麗だ、青い空あるとか、その山あるんだけど、また右側の下の方にはちょっと赤い花のちょっと見えるとか、青い花のちょっと咲いてる見えるんだけど、またそういう滝のところはちょっと白くて、だけど特別に明るいということではないというふうに、どうしてでしょうかな、不思議に思いますね。何か意味あるでしょうかな。後でもっと話しますが、まあ日照に戻って、明るいところはどこでしょうか。やっぱり明るいと暗いは一緒に描いてるの面白い。コントラストね。現在の写真も同じ。また同じように、絵にもそうですね。コントラストあると。明るいと影とか。一緒にあるところは面白いよね。そしてそれは15節と16節はそういう意味で出せますね。そしてそれはどういうテーマですかとかね。結局、イエス様を信じてるピリピの信者たちは、世の中で輝くになる。16節ちょっと見ますかね。そして光になるんだね。光として輝いたのためですと書いてあるね。光ということは言語で調べたら複数です。一人一人は光ですということだね。教会のテーマでしょ。結局はピリピは。そのことですね。そして教会は全体のことは大きく、交わりのことを大きく書いてるんだけど、16節はその怒りはトリトリトリトリです。大きな絵の中でこっちは明るいところ、そっち明るいところ、こっち明るいところとかね。教会はそういうものですというは言ってるんじゃないかな。そして私たちも同じようになるんですね。みんな置いてるところ違うから、まあそういうことありますが、でも暗い部分あるんだね。それは15節に書いてる。結局この時代はどうだったかとかね、曲がった、また純悪な世代の中でいるとかね。これは暗い時代と書いてないですね。暗いと書けばそれは知識がないという意味になるでしょうね。でも知識がありながら、聖書のことある程度分かりながら、結局それに従ってないで曲がってる解釈、曲がってる生活するとか、そういうふうになってしまってるんだね。まあ、アンディスさんの絵で、アンディスの絵の中で、私の意見だけど、ちょっと暗いというのは、やっぱり、南米のあの時代の、それぞれの信仰に関係あったと思うんだね。書いたチャーチさんは、熱心なプロテスタント派の教会でした。教会員でした。また逆の方にコールさんだね、コール学科という学科はもっとはっきり信仰を持てた人だね。彼の絵の中でもいろんなそういうこと見えるんだね、説明すれば。でもこのアンデイさんの中では、その小さいところの人間がいるんだね。このハズン川、ハズンリバーハードという特徴の一つは、父兄のことです。書きますね、父兄が書きます。そしてそれは大きくから書く。創造者いる。だけど中に出てくるは、人間は小さい。人間は小さいものですね。素晴らしいものではないよ。そしてこのアンデイさんの絵の中で、その人間は二人いるだけでね、見えますね。十字架のところで、その十字架の前で拝んでるみたいですけれども、どういう信仰でしょうかと書いてないんだけど、なんとなくその小さい十字架のところへって、この山の道でちょっと苦労していたところで拝んでるんだね。そしてもしかしたらそのマリア像の中心かもしれませんし、その周りの大自然の誠の偉大の神様のことを忘れてしまって礼拝してるんじゃないかな。だから結局この絵はちょっと暗いな。曲がってる時代と書いてるというように、曲がってる教えもあるんでね、あの時代でも現在でも。まあこの絵には教会もあります。見ましたか、その周りに書いたんだけど、真ん中ぐらいだな。アンデイスの心は真ん中にはローマカトリックの教会あるかな。でもこの絵は、特徴はその教会はそんなに目立ってない、そんなに素晴らしく書いてない。天からの光にそれに当たってて、ああ明るくなってるということではない。だから、まあ、 A の解釈はそんなに大事じゃないんだけど、間違えてるかもしれませんが、でもちょっと暗いなと思いますね。その南米のその時代の信仰はそんなにいいように見てないと思うね。だけどフィリピンの手紙も同じです。曲がってる時代です。知識がないじゃないだけで曲がってる、暗いということも言える。またそれだけじゃない、他には暗いとそうじゃないものはありますね。特に目立つ一つのは、イエス様はこのように聞いてくださったことを書いてるでしょ。5節から11節までその部分でね。それは素晴らしいですけれども、でも地上でどういう面で会いましたかと。結局十字架につけられた。でもイエス様はそれは主からの導きとして、あらかじめのご計画として受け入れて従ってしもべになってて身代わりになってて死んでくださったという、ある意味で暗いところ、この日照の中で、でもある意味でそれで終わらないから天に変えられる。また主であることは書いてる。すべてのものより勝っている名前、御名前をもらったとかね。だから結局それもこの A とちょっと似てるかな。U の形ですね。この A の名前はこの川の U の形ですね。それは響きのことですけれども。でもフィリピン書の中でイエス様のことそうじゃないかな。神でありながら、父なる神様と共にいる。でもそういうことはずっとつかまなく、ずっとそのまま持っているんじゃなくて、へり下ってこの世に来てくださって、しもべになってて死んでくださって、そしてそれでまた天に帰られて、そしてある意味で、まあそれでみんなの上の主になったっていうことだ。11節。そしていつか人間はみんな、不信者であっても、イエス様は主であると告白するようになる。11節の予言ですね。天から下って天に帰られて、そしてそのご栄光のことは将来は全世界は分かる。この U の形とちょっと似てることがありますね。それは明るいところでしょうけれども、でも暗いところある。例えばパウロの一緒に働いている人、二十節。ちょっと見てくださいますか。これはフィリピンの日照の中で暗いところだな。テメテは、フィリピンに行くように、一応、なるんですけれども、どうしてテメテですか？テメテはやっぱりパウロと同じような心を持ってて、本当にフィリピンの人たちのことを心配してくださるものです。だけど、他には、二十節に最後に書いてるね。他には、誰もいない。A として考えてた、テモテは悪霊。もっと悪霊もちろん、イエス様ご自身ですけどね、その A の中で。でも、テモテも、いいですよ、いい心ある。だけど、テモテの周りにいる人たちはどうでしょうか？同じような心を持っている人、誰もいない。不思議で思いませんか？パウロと一緒に働く人は大勢だったでしょ。いろんないい人いるでしょ。ルカは一緒に行ったでしょうか。でもここは誰もいない。まあその時にローマの枯れてる家の中にいましたね。その一緒に家の中で一緒にいる人たちは、もしかしたら大都会に行ってローマに行けば、まあ楽しいこといっぱいあるとか、自分あちこち行ったりとか、いろんな遊んだりとか。でもパウロのような心をそんなに持ってる人はいない。不思議だね。暗いですね。と手の手だけいいのように書いてるんだね。どういうふうに主は私たちを見てるでしょうか。パウロは一人一人の心を分かったでしょうけれども、私たちは互いにそんなに分からないんだけど、主は私たちを見ててどういうふうに見られてるでしょうかね。本当に他の人のことを考えて動いてるか、それとか自分の家族、自分の仕事、自分の生活、自分自己中心のことで動いてる人が大勢いるように見られてるかもしれませんね。 私もそうかな、場合によってそうなるかな、本当に考えるべきだな。もしかしたら私たちのことを A みたいになれば、暗い部分は多いかもしれないな、神様の前で、主の前で。まあそういうことある。もう一つは暗いと、この明るい部分は、25節から書いてる子ですけど、テモテの後で紹介されてるの、エパフロデッド。長い難しい名前でね。グリシェ語の名前ですね。そして、病気になったね。死にそうだった。結局その時代は大変のは病気でした。それは暗いです。現在の医学の方がいいでしょうけどね。だからこのピリピの2章の全体の医学的に考えたら暗い時代だね。本当に医学はあまり進んでません。ルカ言いましたけれども、ルカのことは25節から何も書いてありませんね。パウロと一緒に行ったルカだったら、もしかしたら医者さんとして助けになっただけど、そういうこと何も書いてない。またパウロはそういう病気になったエパフロデトのために祈ったと間違いないだけど、そういうふうに書いてないでね。一生懸命私祈ったから彼は癒されたというふうに書いてありません。結局神の憐れみによって癒されたと書いてる。それは本人に対する憐れみと、またパウロに対する憐れみです。これは病気あるくらいです。医学は進んでない大変な時代です。だけど、哀れみあった。ということだね。暗い部分でも明るい部分がある。そして現代でも同じだな。医学はいいんだけど、そんなにできること、そんなにないんだね。できないことある。限界がある。だから現代も、でも教会の中でピリピだけじゃなくて、私たちの中の病気がある。それで暗いになりやすいでね。迫害があったり、本当に主に従う心がない人もいるし、また病気もあるし、それで重ねてるの、ペンキと同じように重ねてる悩みでね、それがないようにポールは憐れみをもらったんでね、慰めが来ました。現在同じで主の憐れみがあることを感謝しましょう。感謝しましょう。それは明るい部分だね。憐れみです。憐れみなければ私たちみんなもう死んでしまってるでしょうね。そして死んでも一生読めば天国に行くから、それもプラスになる、明るいことになりますからね。一生のことでね、まあそういうことで色と明るさとして見るべきだね。もう一つ、はい、もう一つは詳しい面どのぐらい見ればいいかって考えるね。日書全部読めば、詳しく書けば、また詳しいことを話せば、今日のメッセージは、多分4時頃終わるでしょうね。それはできない。だからどのぐらい詳しいことをするか、全然見ないとダメだね。細かいことは全体のことになるから。だから両方見るべきだけど、この細かいことわからないから、ああ、日章わからないというふうになればダメですし。だけど、ああ、この細かいことわかるから、これは日章の全部ですと考えたらもうダメですし。じゃあ、どういうことあるか。ちょっと、この日章で、二つのことを比べましょうね。日章の六節から十一節までは、神学的にはとても素晴らしい内容です。神学に行けば、クリスト論の授業を受ける。そしてクリスト論の授業の中で、こういう箇所は、すごい先生はもう何日間話すかもしれません。説明しているのはやっぱり、クリストはどういうものか、ね。もちろん人間になったんだけど、でもどういうふうに神でありながら人間になって、なれるか、そういう可能性は、まあ、福音書の中で、それはマリアとしてとか、奇跡として、またローマ書、いや、ヨハネに書いてるもんね、御言葉は肉体になったということはあるんだけど、でもここは、結局、その、イエス様の、まあ、自分を無にしましたと書いてる言葉だね。これは、六節ですか、な。神の形でありながら、
どこ何節に書いてあるかな、ご自分のことをね、はい、7節だね。この言葉は言語で調べたりとか神学で教えるのね、これは何の意味でしょうかとかね、英語で言えば empty ですね。そしてイエス様はやっぱり自分の神である、クリストがね、神であることは全てのできることはある程度はそれは一応置いといて、人間になってくださってて地上でいつもいつも全知であることをみんなに見せるとかところではなくて、またちょっと本当の姿は全部見えなくなったんだね。まあ、天国に帰ったら、まあ、神学的に難しい箇所だね。でも素晴らしい。神学の大好きな先生だったらこの密書は、おお、これはすごいです。そういう部分は、そういう細かいことは大きく教えます。まあ、それいいですけどね。必要です。私はもっと上手に説明できたらいいです。すいませんね。でも、同じ先生だったら、その25節から書いてるの、病気になった、パウロの助けになった、エパフロデッドですかのことは、無視する。神学のテクストあるね。神学のテクストを勉強すれば、2章の5節11節までの内容は大きく書いて出てるページいっぱいあります。でもこの病気になったしもべですね、癒されたという内容は多分神学校の本には知ったこともない。だから見る人によって絵は違うでしょうね。今の挙げてる絵は見る人によって違うとかですね。聖書もある意味でそれはしょうがないですけれども、気をつけなきゃない。でも、この2章の大事なことを一つのは、距離のことは、深い距離の教えと、実際の病気になった、癒された人の話と、近くに書いてる。同じ2章にある。それは意味があるんです。聖書というのは、神学的な本でありながら、人間につながる。日常生活につながる本ですね。そしてフィリピンの全体的に言えば、距離の面と、またその生活の面は一緒に書いてる本です。ローマ人への手紙だね。それは、違うんだね。ローマの、まあ、ある程度一緒だけど、ローマの1章2章3章は罪のテーマでしょ。そしてずっと救いのことを必要ですから、救いのことを説明して、それをずっと1章から8章まであるんでね。そして9章からの11章はそれも、まあ、イスラエルの将来の救いのことですね。だから距離的にはローマ章の同大が作って12章から、さあそれで生き方はどうですかというふうにある。距離に基づいているの、実際のやり方。まあ、それはいいです。でも、同時に、フィリピは、一緒。最初から距離のことはそんなに出てないです。まあ、天国のこととか、でも、結局、一緒に、そのすごい距離と、生き方一緒ですね。そして、あることは似てるんですよね。イエス様は、その十字架の死までは、まででも、御心に従いましたと書いてる。それと同じように、この、しもべであること、そういう、あまり有名でない一人もね、彼も、主のために死んでもいいという心があったんです。イエス様としてそれ見える、またそんなに、どれみたいな、あまり尊敬されてないの一人ですよ。29節に書いてるんじゃないかな。彼は、尊敬を払って、まあ、受け入れなさいと書いてるのね。結局、彼はただお金持ってて、パウロのとこ行ってて、それを渡したぐらいですね。彼は特別に話す、メッセージする、そういうふうに先生として尊敬されてない。だけど、二人、イエス様も、御心に従って、死にました。でも、もう一人も、ただ一般の人でも、死んでもいいって心があった。 あのようにピリピン2章を書いてる。美しいじゃないですか。あのすごい距離、イエス様の素晴らしさ。だけど人間でも心正しければ主に喜ぶができる、尊敬する人間になれます。ただのそんなに賜物がなくても日章全体的にいっぺんに見ればそういうふうに見えますね。分けて勉強すればそれ見えないよ。すいません、ちょっと広いから分かりにくいかもしれません。じゃあ次、もう半分以上終わりました。よかったね、早く終わらないとダメだ。今度は日章は部分に分けることでね、 A 見ればこっちの A ですね、右と左はなんとなく全然違う、川抜く側こっち側とか、嵐の中と嵐の終わったところのね、こっちはあの文明は広がってる、農業になってるね、1830年代だったらあの農業は盛んにできてる部分でね、こっちはまだアメリカの西部みたいで、まだ山ばっかりでとか、それであのこっちとこっちの部分は見えます。そしてそれはもちろん日章もそういうふうに分けるのね。一章か、あ、皆さんの聖書見ましたか？段落あるんでね、気がつきましたか？12節見てください。一章の12節はちょっと字は下がってるんじゃないか。やっぱり段落も違うということね。1節から11節までは新改訳聖書の翻訳者によると、それは教会の中の持ち方、心の持ち方、イエス様のように謙遜になるべきだ。1節から11節まで。そして12位からそれはあの話題変わって、あの18節までというのはその世の中の光になるテーマでしょうね。正しい生き方。また19から19節見てたらそれも段落で違うんだね。19から最後まではそれはあのテモテとそのもう一人の兄弟のあの内容ですね。まあ3つに分けてるね。こっちはまあ大体2つ。でもそっち、この2章は3つ。こういうことするのはアウトラインを作るということだね。皆さん聖書読んでる時にアウトライン作ってる？日曜日の朝アウトライン作ってる？やってないね。斉藤先生を代わりにやってくださったからですよ。結局その部分に分けてメッセージするのは、結局先生はアウトライン作ってて、この部分はこういうテーマです、この部分はこういうテーマです、この部分はこういうテーマですとか、そういうふうにやるんだね。私たちも同じように聖書を見るべきだね。全体的に広くてやるべきだ。実は先週皆さん気がつきましたか？斉藤先生のメッセージはあのエレミアの哀歌ですね。哀歌のテーマはやっぱりバビロンのことでエルサレムはダメになったとか、とても悲しい暗い絵ですね、暗い。でも先週先生の説明の中で素晴らしい説明あった。 1,2 章と4章とかどういうふうに違うかって説明したんだね。 1,2 章は本当にエルサレムはこういうふうにひどい目になってて、大変です、大変です、辛いです、暗いです、悩みます。悲しいです。あのような1、2章、特に哀歌そうだった。でも先生は、4章は同じように悲しいだけど、なんとなくある程度それを受け入れてるんだ。罪の結果でそうなった。それで違うんだね。そういうふうに見るべきですね。ちょっと話は飛びますけど、私は子供頃、隣の人は、よく古い車を持ってたんです。古い車を持ってて、どういうことすると、やっぱり問題多いでしょ。それでどっかに修理に出すんじゃなくて自分でするんだね。だから隣の家見れば、あの車のモーターは今引き上がられてるとか、車バラバラになってて、そのパーツですか、部分になってるんだね。まあ、それで修理の上手な人だったら、もう一度そのものを修理して、パーツのことはまだもう一度入れて、車を動くようになる。だけど、隣の人はいつも上手ではなかった。あのままのバラバラの車が多かったです。動かない。パーツの部分の、それぞれの部分見えるんだけど、全体的に一緒になってて動いてない。あのような車。 私たちも同じように聖書を読むときにそういうふうにならないように気をつけましょうね。それでこの日章はどういうふうに私たちを動かすはずです。動くものとしてパーツとして見るんじゃなくて、どういうふうに私たちを動かすか考えましょう。例え話にします。例え話とか、あとの絵の後ろにあるスケッチみたいなものですね。スケッチがなければ大きな絵は描けません。特にこの山に登ってとかどっかが行ってて、ところで、ね、学科はいるんですよ。見つけました、一番。帽子ぐらいしか見えない。いるんだね。本人の自分のこと書いたんだね。あの山の上にいてて。でもあの山の上にこの絵は描けないよね。スケッチしか描けない。でもスケッチは、いいものですよね。おざぺであっても。じゃあ、こういう日章はどういうものですか？トラックみたいです。私は思うんです。トラックです。立派な楽な車ではない。トヨタクラウンではない。アメリカのカタラックではない。それに乗ってて、本当に静かになってて、ベンズの車もいい車ですし、いろんな BMW あるとか、日本のトヨタのレクサスとか、いろいろありますけどね。でもあのような車ではない。迫害あるから。日章は素晴らしい部分あるんだけど、暗い部分ある。問題ある。迫害があるから、まあトラックぐらいに例えにしましょう。そして問題はトラックの運転手さんは2人がいるんだけど、意見合わない。それは 1,2,3 節ぐらい読めばそういうことも言えるでしょう。結局位置を保ちなさいとか書いてるのはね、心をそれぞれの運転手さんはなんとなく、それぞれの教会員は競争して一緒に働いてないでね。競争ある会社の中でそういうことあるはずじゃないんだけど、いつもあるね。学校の中でもある、どこに行っても競争あるんでね、あるはずじゃないんだけど、教会の中でもあるはずじゃないんだけど、なんとなくある。コリント人の手紙に言ってるんだね。あのような、だからトラック当てて主のために何かするんだけど、でも運転手さんの二人は意見合わない。あ、こっちに行く、あ、こっちに行く、あ、こっちの方がいい、そっちがいい、あのような問題ですね。それで彼らはそのトラックをね、自分のものじゃなくて気がついてないのかもしれないけど、その彼の会社のものね、その創立者のものです。そしてその会社を作った創立者は、まあ、イエス様みたいですね。結局自己中心ではなかったです。そういうことを彼らは忘れてしまっている。それで5節から、まあ、特に6節からの11節はそういう内容ですね。イエス様のようになるべきですよ、ということだね。そしてそうすると、13節から19節の間の生き方はこういうふうに変わりますよ。だからそれは13節から19節の間のは、なんとなくその会社の、生き方、運転手さんのマニュアルですね。こういうふうに本当のやり方ですよ。ソリッシャン。イエス様に習って、そういうふうにしなさいよ、といろんな命令形が書いてるんだね。自分の救いはみんなに見えるようにするとか、それは自分を救うことじゃなくて、結局、救われている人にふさわしく生きなさいと。だけど、それだけで、そのマニュアルだけでは、あの二人は良くならない。あの運転手さんたちは。それで、パウロは、ちょっと離れてるのところの、まあ、副社長ぐらいですか。パウロは、いい働き人を送りたい。テモテ。残念ながら他のいい働き人は会社にいない。みんな自己中心ばかり。でもテモテはいいですけれども、テモテはまだ送りません。だから、まあ、もう一人いるから送ります。それで、運転手さんの二人とか仲良くして、もっといいように、イエス様に習って、いいようにする。あのような内容ですね。でも、問題は、その送ってる人は尊敬して受け入れるかどうかというね。尊敬して受け入れなさいと29節書いてるでしょ。でも一般の教会員は残念ながら多分、彼はただのお金を運ぶ人だけでしょ。そんなに才能ないでしょ。彼の言うこと聞くべきでしょうかとか。やっぱりプライドの問題まだ続いたんじゃないかな。そしてそのプライドの問題続けば、間違いと距離の道に参照に書いてるように行ってしまう。 というのは、会社は全くダメになると同じように、教会もダメになる可能性があった。それでパウロは自分のことで言ってるんだね。私は虚しくならないように。フィリピで働いてた教会の伝道した、その苦しみあったのは虚しくならないために、人を送ってるんだね。でも、受け入れるかどうか、問題です。フィリピはいい教会に見えるんだけど、後ろに暗い面が多い。問題多い。テモテしかいないかって書いてるんだね。まあ、それで、部分に見て、でも、一緒に凸にして、その例え話できるんだな。はい。じゃあ、もう終わり時間になりましたけれども。A には題をつけるんです。この2章はどういう題つけたらいいか。それもう一つの広い箇所、考え方だね。じゃあどういう内容あるか、まあ、謙遜になりなさいということは、イエス様に習ってしもべになりなさいとか、また、主のために働きなさいとか、またこの世と違うような生き方で、いい証、光になるようにしなさいとか、まあ、あのような内容を集めたらどういう題になるか。いくつかありますけど、一つは、これはアンデイスの心って書いてるんだけど、もしかしたら、フィリピン2章は、しもべの心という題はいいんじゃないかな。イエス様のしもべになる。また、イエス様は、父なる神様のしもべになってて、自己中心じゃなくて、本当のしもべの心は何だったか、ということです。テムテはそうだった。でも、イエス様は特にそうだったんですね。まあ、そういう題できるでしょう。じゃあ、最後には、このハツン川派の A には山が多いです。それで高さが比べられるんでね。だから、フィリピンの2章の中で一番高いところ、まあ、例えにすれば高いところどこでしょうかとか考えるんでね。まあ、この A の中で一番高いところどこですか？このアンデイスさんの心の A のは、一番高いはどこですか？ただ、A には線の書けば毒になるか、それとか、本当に理解して見る一番高い山毒にあるか違うんだね。ただ、線の書けば、かなり近くにある山は、高くなるね。自分の近くにあるものは大きく見える。結局、フィリピンの2章の中で同じ教えですね。自己中心に生まれつきで自己中心の私たちは自分にあるもの、近くにあるものは大きく見える。自分の仕事は目立つ。自分の家族は大きく見える。自分の何でもかんでもね、子供たち、家族、仕事とか何でも大きい、大きい、大きい、このちょっと黒い、あまり木がない山みたいですね。でも本当に一番高い山、この家の中ではどこですか？あの後ろにある雪が多いですね。雪が多い山はの方が高いね。それでわかる。だけど自分の立ってるところから一番後ろは一番大きいと見えない。それはフィリピンの問題です。自己中心で自分のものを大きく見える。自分の生活は大きなものである。後ろにいるイエス様のことは、ちょっと、といるんでしょうけど、それ日曜日の教会行くことですねとか、小さく見える。そういう問題です。だから、この絵の中で、後ろのもの一番大きいです。フィリピンの日章の中で、山みたいなところどこありますか？これは、これで終わりますけれども。一つは、私は27節好きだね。憐れみのテーマだね。本人は、癒された本人は、憐れみを受けた。また、パウロも、憐れみを受けた。憐れみあるんだね、この中で。それは、いいことですね。これは、ある山みたいですけれども、でも、これは第一にすると、やっぱり自己中心だね。神様から憐れみ欲しいということへ、生活してるということは、あんまり良くないね。でも、あるんですよ。主のしもべに、憐れみがある。必ず希望通りにならないんだけど。もう一つ私大好きなのは13節だね。 これは素晴らしい言葉だね。主は御心のままにあなた方のうちに働いて、結局自分で働きなさいということを主のしもべとしてというだけじゃなくて、主は私たちのうちに働いてくださる。一章の六節にも似ていることありますね。その ところは結局最後まで私たちのことを完成してくださるんですと書いてるんだね。また四章の中でもそういう経済の面でも神様働いてくださるという約束もあります。だから結局私たち働くしもべとしてだけど、主ご自身が働いてるんです。それで恵みによって外からの来る恵み力によって動かしてる。それもやっぱりある程度の山だな。でも一番大きい山はやっぱり十一節だね。距離だからじゃなくて、イエス様の素晴らしさ、イエス様の偉大さ大きく書いてる。やっぱり11節だから、これはその絵の中で一番大きい山じゃないかな。ちょっと見ますね。将来救われてる人、救われてない人、イエス様信じてる人、信じてない人でも、すべての口、そのそれぞれの人はイエス・キリストは主であると告白するようになる。神のご栄光になるんですね。父なる神様のご栄光になる。やっぱり一番のは父なる神様のご栄光になること、またイエス様は主であることを認めるんです。これ一番山かな。ではこれは何意味でしょうか。イエス様は神であることは間違いない意味入ってるんです。確かにそういう意味あります。でも主であることはやっぱりこういう最初に言ったんでね、この絵の後ろに一番最初に書いてるのそのアブレイの層ですか。それはの一つはやっぱり奴隷制度があるんです。奴隷がいました。ローマの世界の中でそれあったし、またある程度ユダヤ人の中でもあった。しもべになる、奴隷になる。そうするとやっぱりそういうこと後ろにあれば、バックグラウンド背景あれば、これはやっぱり本当の主イエス・キリストに私たちは従うべきだという意味も入っていると思います。ただ神であることだけじゃない。だからこの絵の中では一番でっかい高い山はイエス様主であることを心から理解して、まあ、将来は告白するということだけじゃなくて、今でも告白して従うことです。そういう絵じゃないかなと思います。だから適用は何でしょうか。主のしもべになる、従いましょうということですね。2章全体そうです。残念ながら従ってない人が教会の中でも、パウロと一緒にいる人の中でもそういう人いる。だけど私たちは主に全部委ねて従いましょう。自分のすぐそばにある山ばっかり中心に、自分の生活のことじゃなくてしもべになりましょうという内容です。はい、じゃあ一番最後にもう時間ですね。この絵はちょっと日本版に作りたい。チャーチという人はアメリカ人でしたね。彼は日本に来なかったね。その頃は日本黒船に乗ってて来られる可能性ちょっとあったんだけど、でも同じ時代では日本の絵描けばどういう絵になるでしょう。まあここの十字架のはないでしょうけどね。道のそばの他にはお地蔵のお地蔵様というんですけどもね、そういうがあったりとか、また日本歴史考えたら違う時代になってたら、このところは私の家の近いの風景と似てるんです。後ろの山は白山だったら、こっちの山はもうちょっと小さくしてもっと緑にすれば鳥越城にあったところみたいだね。それは16世紀の最後頃にあった問題でね、信長の軍隊来ましててとか、そういう山の上のまあお城あったんだけど、結局みんな殺されたんです。悲しい絵になります。そういう歴史があります。 みんな殺されたから悲しいということだけじゃなくて、結局その時代にはその一人一人には本当の福音を聞くチャンスなかったです。なかったんですね。浄土宗ですね。浄土真宗の教えがあったんだけど、部分的には福音と似てるんだね。自分は救うできないという教えが親鸞にあったんだね。結局外からの他力ですか、外からの力がなければ自分を救うできないということは浄土真宗の中でその教えがあるんです。問題は阿弥陀仏教ですね。阿弥陀は本当に実際に行った人間ではなかったし、だから結局哲学的に想像を救ってた考え方だね。私たちを信じているイエス様、本当に身代わりになってくださって、この世に来てくださって、本当に復活されて天国に帰ってて、それで私たちに本当の憐れみをくださるんだね。こういうところでもなんとなくあの時代のカトリックの教えでもやっぱり自分を救う、登録すれば救うとか、あのような教えは特にあったんだね。特にあの時代のカトリックの教えの中でもね、現在でもある程度あると思いますが、特にそうだった。またやっぱり悲しい。福音分からなければ暗いです。自然はきれいであっても暗いですということと思いますね。二章はイエス様のことでとてもとても素晴らしい、ピカピカする明るいだけど、人間の罪の問題は後ろにあります。じゃあお祈りします。天のお父様、今日長い箇所でしたから長いメッセージになってしまいました。でも私たちは聖書全体的にの真理をつかむできるように導いてください。バラバラに見るんじゃなくて、全体のこととして私たちを動かしてください。あなたに従う、あなたのしもべになる、私たちは自己中心な周りにある問題で動かされている、またそれことで動かないようなものになってしまっている。足を憐れんでください。私たちはテモテのようになる、パウロのようになる、とても難しいですけれども、イエス様のようになれますように、とりとり助けてください。自己中心じゃなくて、主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。